それでは、今日は73編、詩編の73編から学びます。76編まで学びたいと思いますが、ここでのメッセージの題は、弱った足です。弱った足。今日の学びから新しい部分に入ります。73編の手前に第3巻と書いてありますよね。第2巻まではダビデの祈りが詩編の多くを占めていました。で、一方、その一方で第3巻ではアサフが書いたものが多くあります。アサフはダビデが任命した礼拝賛美を導く奉仕者の一人でした。レビ人の中の一人で、で、後にアサフの子孫が礼拝賛美を担当し、バビロン捕囚以後、エルサレムに再建した、帰還して、神殿を再建した後もですね、アサフの子孫が、この、礼拝の賛美を受け持っていました。で、詩編を学ぶときにその背景を知ることとっても大事なんですけれども、この今まで学んできたものはダビデが生きていたときに、起こったことがその主なものでしたね。サウルに追われていたこと、またこのウリアを殺した罪を悔い改めるところ、アブシャロムの反逆とかですね、それが背景となっていました。で、第2巻の終わり、72編は、ソロモンのためにダビデが祈った祈りで終わっていたわけですね。で、第3巻は、その後の出来事が背景となっています。その後、ソロモンの後ですね、彼の家来だったヤロブアムが、ソロモンから逃げてエジプトに留まっていました。で、ソロモンが死んだ後に、イスラエルの人たちがヤロブアムを呼び出してですね、そしてソロモンの子レハブアムにお願いをしたんです。税を重く取り立てないでください。で、レハブアムはまだ若かったんですね。同じ若い者たちの意見を採用しました。長老たちの意見、年寄りたちの意見はその通りにしてくださいと、税を軽くしてくださいというものだったんですが、若い人たちはそうではなく、もっと厳しくした方がいいと、それで厳しい態度で臨んだら、イスラエルたちのこの思いがレハブアムから離れたわけですよね。で、それでヤロブアムを王とし、北にこのヤロブアムを王としたその国を始めたわけです。これで分裂したわけですね。北の10部族と、で、南の2部族、南ユダ王国と、そして北イスラエルの国と分かれました。そして、その後で、この王が続いていくんですが、良い王様もいたんですが、基本的に悪い王様、この神様に従わず、また良い王様であっても、この途中でこの離れてしまい、神様から戒めを受けるとかですね、そういう、こう弱くなっていく、この歴史を、第二列王記、また第二歴代史の中で私たちは読むことができましたよね。で、最後には北イスラエルはアッシリアによって倒れて、南ユダはバビロンによって倒れました。で、これがですね、第3巻の背景になっています。で、イスラエルの歴史を学ぶことは私たちの個人的な信仰の歩みの歴史を学ぶその機会にもなっていますね。また教会としての歩みですね、その共通項を見出すことができるわけなんです。で、イスラエルが神様から離れたことによって、神様が敵が攻めるようにされてですね、で、彼らがこう虐げられていくというその姿、この懲らしめられ弱くなっている姿、私たちにもあるわけです。主に 完全に従うことができていない。それゆえに弱くなっている。けれども、これから読むですね、このアサフの賛歌の中には、その中にあって、どのようにして神様に立ち返っているのかを知ることができます。73編の題がアサフの賛歌ですね。73編は、礼拝賛美を導くアサフにふさわしい礼拝によってもたらされる祝福について書いてある詩編です。17節が鍵となる言葉です。私は神の聖所に入り。これが大事な言葉です。で、この17節の前、前半部分がアサフの悩みと苦しみについて書いてあり、そして、その後に聖所の中に入ったことによって見えてきた世界が書いてあります。では、一節をご覧ください。誠に神はイスラエルに心の清い人たちに慈しみ深い。しかし私自身はこの足がたわみそうで、私の歩みは滑るばかりだった。それは私が誇り高ぶる者を妬み、悪者の栄えるのを見たからである。アサフが抱えていた悩みは、悪者が栄えていたことです。栄えているのを見て、自分を比べ、自分が神様に仕えているのが虚しく思えてきたことなんです。この足がたわみそうで歩みは滑るばかりだと2節で言っています。私たちにもこういう経験あるんじゃないでしょうか。クリスチャン人口が 1% 未満と言われているこの日本で、クリスチャンとして生きていくことがどれほど自分に祝福をもたらすかわからないことが多くあると思います。特に自分の教会生活がそれほど順調にいってないとき、自分個人の問題かもしれないし、または教会内の問題かもしれないし、その二つかもしれないし、でそうするとですね、この世で普通に生きている他の人たちの方がよっぽど幸せではないかというふうに思ってしまうようなことがあります。足がたわみそうで歩みは滑るばかりというアサフと同じ気持ちを抱くわけなんです。そして信仰も離れていってしまうというですね、気持ちにもなる、弱気になっている状態ですね。けれどもアサフは完全に神様から離れることはなかった。弱くはなっていたんですけれども、その、これだけは絶対に私は譲れない。これだけは私はまだ自分の根本に持っているよという神様の真理を抱いていました。それが一節なんですね。神は、慈しみ深いという真理です。で、この慈しみ深い、ヘブル語ではトーブ。で、英語のグッド。グッドですよ、グッド。良いです。神様は良い方だ。と書いてあるんです。God is good. ですね。私たちが自分で見える、肉眼で見えるものに従うと、必ずしも善とは思えないようなことが、起こっています。けれどもですね、私たちは神様は良い方だという、その理解が私たちを支える根っこになっているわけなんです。牧者チャック・スミスがしばしばこう言います。自分に理解できないことが起こったら、理解できるところに戻りなさい。ですね。理解できないこと。例えば自分の家族や近しい人が突然の事故で死んだ。なんでこんなことが起こったのか、神様がこのことを許されたのかは理解できませんが、理解していることはあるんです。神様は良い方である。 神様は私たちを愛してくださっている、最善を持っておられる。神様は全てのことを働かせて益としてくださる。神様は公平な方であり、公正な方である。このことは分かってるんですね。ですからこのことに戻って、そこに留まっているということが必要になるわけです。では3節からまた読みます。それは私が誇り高ぶる者を妬み、悪者の栄えるのを見たからである。彼らの死には苦痛がなく、彼らの体は油切っているからだ。悪者の栄えている姿を具体的にアサフは述べています。でその一つが、苦痛の伴わない安楽の死です。安楽死じゃないですよ。特に大変なことが起こらず普通に死んでいくということです。でもちろんですね、この世の権力者の中で、例えばイラクのフセインであるとかですね、死刑判決が出て殺される人もいる、裁かれる人もいるんですけれども、必ずしも全ての人がその人がやった行いに応じて裁かれているわけではないわけですね。苦痛がなく油は油切っている。でイエス様のことをですね、親戚友人知人に伝えてもなかなか信じない人がいて、例えばその人が病気になったり苦しいところを通っていったら、もしかしたらイエス様を信じるかもしれないと思っても、いつまでたっても健全であり依然として神様から離れているのを見たら、私たちはがっかりします。そしてこのことを書いているアサフは、おそらくは病を患っていたと考えられます。26節に、この身とこの心とは尽き果てましょうと書いてあるんですね。でこれはもうすでにその尽き果てつつある、そのアサフがもう、この病気あるいは老年になって弱くなり、体に痛みが走っていると考えられます。でも周りを見ると悪事を働いているのに健康体でいる人たちがいるわけです。でその人たちに余計目がいったと考えられるんですね。で私たちも自分が通っているところがあって、周りを見たらそんなことを、でイエスも信じているわけでもないのに、そんなところ通ってのは健全であると。そうするとこのアサフと同じようなですね、誘惑を受ける、滑ってしまいそうになるわけですね。で次、人々が苦労するとき、彼らはそうではなく他の人のようには打たれない。多くの人が苦しんでいるときに、その人は世渡りが上手で、その苦しみを味わっていないということもありますね。例えば不況の時にお金を儲けているとか、そういう人たちもいます。そして6節、それゆえ高慢が彼らの首飾りとなり、暴虐の着物が彼らを覆っている。彼らの目は脂肪で膨らみ、心の思いは溢れ出る。苦しみの中で多くの人は神様の前に謙虚になり、神様に従うことはできるんですが、人生が順風満帆なので心の中は高慢の油でこう肥え太っている状態という人もいます。でそういう人は周囲の人が傷ついている、自分が傷つけているということも顧みることなく、自分のことしか考えてないわけです。で、8節、彼らはあざけり、悪意を持って語り、高いところから虐げを告げる。彼らはその口を天に据え、その下は地を生き巡る。自分が神であるかごとくですね、高いところから物を語る。ということです。 それゆえその民はここに帰り、豊かな水は彼らによって飲み干された。すべて良いものは神から来ているということが聖書に書いてありますね。財産である、またもちろん自然の恵みもありますけれども、あと時間であるとか知力であるとか体力であるとかですね、すべて人間に与えられている良いものは神から来ています。けれどもそれを自分のために用いていく。で、多くの莫大なお金のほとんどがごく一部の人の合資の利益のためにのみ使われているということを私たちは知っているわけですよね。で、その人たちが神様を崇めることなく、自分もそういう良いものがあることを知って神様を崇めることはしない、そういう不信者たちの姿がここに書かれています。で、11節、こうして彼らは言う、どうして神が知ろうか、意図高き方に知識があろうか。自分中心に生きているんですが何事も起こらないので、別に神がいることを意識しなくても良い状態。神様、イエス様が言われました。天の父は悪い人にも良い人にも太陽を昇らせ、正しい人にも正しくない人にも雨を降らせてください。だから今恵みの時なんですよね。悪いことしても次の日には太陽が昇っているわけです。で、自分の家の水道の蛇口をひねれば水は出るし、何事もなかったように会社に出勤することはできるわけですよね。だから、どうして神を知るか、意図高き方に知識があろうか、と、神なんかいらない、と思うことができるわけなんです。で、12節、身を悪者とはこのようなものだ。彼らはいつまでも安らかで富を増している。これが、アサフの悪者についての観察でした。で、今度は、こういう悪者を見て自分と比べます。確かに私は、虚しく心を清め、手を洗って清くしたのだ。自分が、なかなか罪から抜け出すことができず、罪を犯して主をごめんなさい、お許しくださいと言って謝ってですね、で教会に行ったらですね、自分の至らなさを知り、そして自分毎日の仕事に取り掛かるというですね、こう半ば痛めつけられながら生きている生活、虚しく心を清め手を洗って清くしている、虚しいというふうに浅くは言っています。自分が犯してしまう罪と一般の人が犯している罪は桁外れに違うんですよね。例えば教会で嘘をついてはいけないという奇跡を聞いてですね、仕事で少し嘘をついてしまった、両親がいたんで、でもビジネスの間では大きな嘘が堂々と横行しているわけです。虚しく心を清め手を洗っていると感じるわけですね。で、次に14節、私は一日中打たれ通しで朝ごとに責められた。罪を犯すと聖霊がうちに住んでおられる人であれば惨めになります。もはや罪を楽しむことはできないんです。主からの責めを受けるんです。でも罪からなかなか離れることができず、もがいているとですね、いつも朝ごとに責められた、一日中打たれ通しでという状態になります。もしも私がこのままを述べようと言ったら、確かに私はあなたの子らの世代のものを裏切ったことだろう。私はこれを知ろうと思い巡らしたが、それは私の目には苦役であった。今他の信仰者たちに自分の気持ちをそのまま言い表したらですね、神を信じても報いはない、徒労に終わるだけだと言ってしまうだろうと、そして他の人たちを裏切ってしまうだろうということです。そういうことを考えるとあまりにも辛く苦役だと言っています。どうでしょうか、私たちこのようなところを通ったことないでしょうか、または通っているでしょうか。信仰が弱まっているときに私たちが見る世界がこれです。悪者が栄えて、主への献身が、自分の主への献身が虚しくなる世界です。けれども次から全く違う世界が見えてきます。 私は神の聖所に入り、彼らの最後を悟った。神の聖所に入るというとっても重要な言葉がここに書かれています。旧約の時代の人たちの聖所は、あのエルサレムにあったソロモンが建てた聖所ですね。けれども、現代の私たちは、新約聖書によると、新約の使徒たちが受けた啓示によると、私たちが聖霊の宮であり、私たちが集まるところに主ご臨在してくださるという、その真理がある。だから、霊と誠を持って神を礼拝するわけです。そして、賛美は、キリストを信じる者たちが集って歌う賛美歌であり、プレイズであり、ワーシップです。私たちはいつも何を見るかという戦いの中にいます。パウロはエペソにいる生徒たちに、神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますようにというふうに、いい神様に祈りました。神の御霊によって、信仰によって、私たちは目に見えない世界、霊の領域、神の真理を見ることができるんですが、肉眼から見える景色はその真理を否定するかのような現実があります。でも、それは真実ではないんですね。否定するように見えていても、一時的なものであり、永続はしないわけなんです。で、このように目に見える世界と御霊により信仰によって見える霊の世界、どっちを見るかという戦いの中に私たちは生きているんですが、それを神の方の世界に目が行くように手助けしてくれるのがこの礼拝賛美なんです。私たちが神様に礼拝を捧げ、褒め歌を歌うときに、神様が私たちをご自身の臨在の中に導き入れてくださいます。そしてこれまで見えなかった世界を見ることができるようにしてくださるんです。礼拝は説教から始まるのではありません。祈りと賛美からもうすでに始まっていて、そこで自分の霊と神様の霊とが躍動的に交流をしているわけなんです。その聖所に入った時に見えてきた世界が、彼らの最後、悪者たちの最後なんですね。17節の後半、ついに彼らの最後を悟った。誠にあなたは彼らを滑りやすいところに置き、彼らを滅びに突き落とされます。アサクは先ほど、私自身はこの足がたわみそうで、私の歩みは滑るばかりだったと言ってますが、実は反対なんですね。彼は滑るところにはいませんでした。主という土台の中、上にいたんですね。そうではなくて、悪者の方が滑るところにいたわけなんです。そして滅びに突き落とされるんだ。私がクリスチャンになって間もない時ですね、突然の恐怖が自分を襲いました。それは、人間はそのままの姿だと死んで死後に神の裁きを受ける。つまり火と硫黄の池、地獄に突き落とされるという真理ですね。99% 以上の人がクリスチャンではないということをクリスチャンになってから知りました。ということは、自分の周りに見る人のほとんどが地獄に突き落とされるというですね。そういう驚きであり恐れだったんですね。だから街を歩いていても、いてもいたってもいられなくなったことを覚えてます。で、もう一つがですね、イエス様の再臨について思い巡らした時なんです。それまではあまり意識してなかったイエス様の再臨。けれども、御言葉を通してはっきりと、主が戻ってこられる、主が王であられる、ということを知りました。で、そのことを思い巡らしている時に、幻だったのかどうか分かんないんですが、日本の国が神様のイエス様のこう足で押し潰され砕かれていくですね、 ちょうどあの黙示録に書かれているブドウの実が酒舟の中で押しつぶされてブドウの汁が出てくるようにですね、神様の怒りによって押しつぶされる、それをこう本当にもうこう恐れを持ってですね、こう受け取ったことがあります。これがこの聖女の中に入って見えてくる世界ですね。で、今言ったのはもうあの聖書の中に書いてある裏付けがありますよね。御言葉に裏付けがある、ま、幻というかその感覚なんですけれども、人は死んで神の裁きを受けることが定まっていて、神様は地上にご自分の怒りを下されるわけです。そして19節、誠に彼らは瞬く間に滅ぼされ、突然の恐怖で滅ぼし尽くされましょう。今まで安穏としていた人たち、安逸を貪っていた人たちは突然の恐怖で滅ぼされます。まあ、その典型的な例がバビロンの、ベルシャツァルですね。ベルシャツァルは、この大宴会を開いていました。その時に人の手が壁に物を書き、ダニエルがそれを解き明かし、その夜ですよ。夜にメディアペルシャの連合軍がバビロンの町に入り、ベルシャツァルを殺してました。突然です。主が滅ぼされる時、それは瞬く間に滅ぼされます。で、次に20節、目覚めの夢のように主よ、あなたは奮い立つとき彼らの姿を下げすまれましょう。夢はほとんどの場合目覚めたらすぐ忘れてしまいますよね。私も今日なんか結構はっきりしたとした夢見たんですけど、もう忘れてます。そのもんですよね。同じようにですね、この今栄えている悪者たちを夢のように消し去られてしまうというのがここに書いてあることですね。目覚めの夢のように主よ、あなたは奮い立つとき彼の姿を蔑まれましょう。そして21節をご覧ください。いかに自分が愚かだったかということをアサフは言います。20節、私の心が苦しみ、私の内なる思いが突き刺されたとき私は愚かでわきまえもなくあなたの前で獣のようでした。聖女に入る前の自分を今思い出しているわけです。なんと愚かだったことか、獣のようだったと言ってます。ソロモンがですね、火の下にあるものは皆虚しいということを言いました、伝道者の書で。で、彼はですね、御霊の中におらず肉の中にいたんですね。ですからそういう虚しい世界を見たわけですけども、その中に3章の19節で、人の子の結末と獣の結末とは同じ結末だ。これも死ねばあれも死ぬ。両方とも同じ息を持っている。人は何も獣に勝っていない。すべては虚しいからだと言っています。御霊に導かれてない人間はですね、動物のように本能で生きるしかないですね。何を着るか何を食べるかどこに住むか。これ動物も考えてますよ。それ以上の何かないのかって聞いて答えられなかったら動物と同じなんですね。ということ、本当に愚かだった。わきまえがなかった。先ほど見た観察、私たちも共感ができた観察なんですけど、愚かなんですよね。それが今彼が言ってるんです。で、23節。しかし私は絶えずあなたと共にいました。あなたは私の右の手をしっかり捕まえられました。素晴らしいですね。たとえ自分が信仰を失いかけているようなとき、先ほど見て滑るばかりだったと言っているとき、実はずっと主が一緒にいてくださって、主が自分を支えていてくださった、しっかりと捕まえていてくださったから私が本当に滑って落ちるということがなかったんだということを彼は言ってるんですね。あの有名なフットプリンツ、足跡の詩を覚えてるでしょうか。あの人生を振り返ったらですね、この、砂浜でしょうか、そこに2つの足跡があって、1つは主の足跡で、もう1つは自分の足跡で、こう二人三脚っていうか、それで歩いていたと。けれども人生の最後の方で1つしか足跡がなかった。でそれが自分が一番苦しかった時で、主よ、なんであなたは一緒にいてくださらなかったのですかと聞いたら、いやそれは違うよと、それは私の方の足跡だよと、私はあなたを背負っていたんだよというその詩の内容ですね。それが今のここです。絶えずあなたと共にいました。 あなたは私の右の手をしっかり捕まえられました。弟子たちもそうでしたね。イエス様が、私が、あなた方が私を選んだのではありません、私があなた方を選び、あなた方を任命したのですと、このイエス様が言われたんですね、弟子たちに対して。でご自分がそれがユダヤ人に引き渡されるその直前だったんですね。でその後で弟子たちは本当にもう滑るところにいたんです。ペテロは3回イエス様にいなんで、弟子たちも逃げました。他の弟子たちもですね、裏切ったんですよ。けれども彼らが希望を失っていた時に、例えばエマオに行く途中の弟子たちに現れて、ご自分のことを聖書からお語りになり、またユダヤ人を恐れて戸を閉じている弟子たちの間にイエス様が現れてくださって、しがみついていて、でもそのしがみつく力が離れてしまった時は、実はイエス様が彼らをしっかりと捕まえておられて、そして彼の意志の力ではなくて主のご意志によって彼らは立ち返ることができたわけなんですね。で24節です。あなたは私を悟して導き、後には栄光のうちに受け入れてくださいましょう。私たちを今主は悟しによって導いてくださいます。ある時は右にずれ、ある時は左にずれてしまうんですが、あの23編に、詩編の23編に、あなたの無知とあなたの杖、それが私の慰めですですね。愛の無知でイエス様は私たちを手引きしてくださいます。そして栄光のうちに受け入れてくださいました。これが最後なんですね。行く目標がこの受け入れてくださるというところです。よくやった、忠実な良いしもべだと言って私たちを受け入れてくださるんですね、イエス様が。でそれが栄光のうちにと書いてあります。私たちが受け入れられるときは、私たちの姿は一瞬にして変えられています。フィリピの3章の20節21節、けれども私たちの国籍は天にあります。そこから主イエスキリストが救い主としておいでになるのを私たちは待ち望んでいます。キリストは万物をご自身に従わせることのできる道からによって、私たちの癒やしい体をご自身の栄光の体と同じ姿に変えてくださるのです。では25節をご覧ください。天ではあなたの他に誰を持つことができるでしょう、できましょう。地上ではあなたの他に私は誰をも望みません。悪者の栄え、持っているものを羨んでいたアサフだったんですけども、今は大胆にですね、主以外に自分が持つもの、主以外に自分が望むものはないと宣言しています。でパウロも言いましたね、フィリピの3章の8節で、私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに、一切のことを損と思っています。私はキリストのために全てのものを捨て、それらを散りあくたと思っています。では26節ご覧ください。この身とこの心とは突き果てましょう。しかし神は常しえに私の心の岩、私の分の土地です。先ほど言ったようにアサフの心身はかなり衰えていたと考えられますが、彼は主により頼んで、その自分が受ける分を知っていました。第2コリントの4章の17節、外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされています。今の時の軽い観難は、私たちのうちに働いて、計り知れない重い永遠の栄光をもたらすからです。で27節、それゆえ見よ、あなたから遠く離れているものは滅びます。あなたはあなたに不誠実なものを皆滅ぼされます。しかし私にとっては神の近くにいることが幸せなのです。私は神なる主を私の酒所とし、あなたのすべての御業を語り継げましょう。遠くにいたら滅ぶけれども、近くにいたら幸せだよ。ヘブルの10章の37節以降にこう書いてあります。もうしばらくすれば来たるべき方が来られる。遅くなることはない。私の義人は信仰によって生きる。もし恐れ退くなら、私の心は彼を喜ばない。私たちは恐れ退いて滅びるものではなく、信じて命を保つものです。遠く離れたら滅びるけれども、近くにいたら命を持つよ。ということです。 では次74編に行きます。アサフのマスキール。ここの詩編はいつ書かれたのかに意見が分かれた意見があります。ヒゼキヤの王の時代、アッシリアのセナケリブがエルサレムの町を包囲した時に書かれたという見方、またユダがネブカデネザルによって倒れてエルサレムが廃墟となったとも言われています。またですね、ソロモンの子レハブアムが王の時にエジプトの王シシャクによってエルサレムの町が攻められた時があったんですね。歴代史の第2の12章にこう書いてあります。9節と10節、エジプトの王シシャクはエルサレムに攻め上ってきて、主の宮の財宝、王宮の財宝を奪い取り、何もかも奪って、ソロモンが作った金の盾をも奪い取った。それでレハブアム王はその代わりに聖堂の盾を作り、これを王宮の門を守る近衛兵の隊長の手に託した。このように、神殿のものが、あるものが敵の手によって荒らされる。ということは確かなんですね。この今から読む詩編を読むと確かなんです。どこかっていうのがちょっとわからないんですが、まあ大事なのはそのどこかのその神殿が荒らされて敵がそこを陣取ってしまったという状態です。先ほど73編で聖女の中に入ることによって主に立ち返ることができたわけですけど、ここではですね、もっと深刻な状態。つまり聖女が亡くなってしまう。荒らされてしまう。私たち教会であれば礼拝そのものがなくなってしまう、そういう状態の中で歌われた歌です。神よ、なぜいつまでも拒み、あなたの牧場の羊に御怒りを燃やされるのですか。どうか思い起こしてください。昔あなたが買い取られた、あなたの回収、あなたがご自分のものである部族としてあがなわれた民よ、またあなたがお住まいになったシオンの山を、とあります。アサフ、あるいはですね、アサフの子孫、どちらかわかんないんですけれども、アサフと言っておきますね。アサフが今、イスラエルの民のために、鳥なしの祈りを捧げています。鳥なしの祈りは、ちょうどですね、王妃エステルがユダヤ人のために王の前に出た時のことを思い出すといいと思うんですね。勇気が必要です。で、力、愛が必要になります。彼女はこう思ったことでしょう。私が王の前に出れば殺されてしまうかもしれないけれども、王の憐れみにすがって自分を前に出してみよう。ユダヤ人の救いのためならば殺されても良い。これが取りなす時の私たちの姿勢なんです。私たちが失われている人たちのために祈るのもこの姿勢なんです。このままだとその人たちは滅んでしまう。で、滅んでも当然なんです。だからあまり気にしなくていいや、自分のクリスチャン生活をエンジョイしておけばとしても構わないんですね、本来ならば。けれども、あえて自分を神様の前に差し出して、どうかこの人を憐れんでください、主よ、この人を救ってくださいと主の前に進み出るのがこの取りなしなんです。で、アサフは今ここで、あなたの牧場の羊で、2節が、あなたが買い取られた、あなたの回収、あなたがご自分のものである種部族としてあがなわれた民よ、またあなたがお住まいになったシオンの山をと、主が行われたことを今言い述べています。主が約束してくださったこと、主の契約に訴え出ているわけです。で、これとってもいい祈りなんですね。あなたがそう言われたじゃないですか。あなたがそうされたじゃないですか。私たちが、この、夫婦の中で、ね、議論になって必ず、奥さんの方が勝ってしまうんですけれども、そうか、旦那さんが勝つ時もあるから分かんないですけども、そう言ったじゃない!本人が言ったのが一番、ね、こう、説得力があるわけですよね。その、 で、モーセも同じような鳥なしの祈りを神様に捧げたことがあります。金の格子を作ったイスラエルに対して主がですね、彼らを立ち滅ぼしてあなたから大きな国民を作るというふうに言われたんです。またやり直すっていうんですね、モーセの家族から。そしたらですね、モーセは、あ、そうなんだ、アブラハムを選んで大いなる国民とすると約束されたけど、まあ私から始めてくれるのね、というふうには喜びませんでした。そうではなくて、アサクが祈ったような祈りを捧げています。出エジプトの32章の11節から、主よ、あなたが偉大な力と力強い御手を持ってエジプトの地から連れ出されたご自分の民に向かって、どうしてあなたは御怒りを燃やされるのですか。またどうしてエジプト人が、神は彼らを産地で殺し地の表から立ち滅ぼすために悪意を持って彼らを連れ出したのだというようにされるのですか。どうかあなたの燃える怒りを収め、あなたの民への災いを思い直してください。あなたのしもべアブラハム、イサク、イスラエルを覚えてください。あなたはご自身にかけて彼らに誓い、そして彼らに、私はあなたの子孫を空の星のように増やし、私が約束したこの地をすべてあなたの子孫に与え、彼らは永久にこれを相続地とするようになると仰せられたのです、と主の御業、主の約束、主の名誉に訴え出たわけなんですね。このような祈りをアサクが捧げています。で、3節、永遠の廃墟にあなたの足を向けてください。神は聖女で、敵は聖女であらゆる害を加えています。あなたに敵対する者どもは、あなたの集会のただ中で吠えたきり、己らの目印を印として掲げ、まあ、旗を掲げているみたいなもんですね。森の中で斧を振り上げるかのようです。そうして今や、手斧と土で聖女の彫り物をことごとく打ち砕き、あなたの聖女に火を放ち、あなたの皆の御住まいをその地まで汚しました。エルサレムが敵によって征服された状態ですね。敵の旗がなびいているだけではなく、聖女の中のものまでもことごとく取られていったわけです。そして8節、彼らは心の中で、彼らをことごとく征服しようと言い、国中の神の集会場を皆焼き払いました。この集会場はですね、英語ではシナゴーグって書いてありますが、あれですね、ユダヤ教の、街道ですけれども、で、ここの箇所からですね、この詩編は、バビロン捕囚以後の再建された、バビロン捕囚の時ではないと、いうふうに言う人たち、もっと後にならないと、シナゴーグは出てこないんですね。神殿が破壊された後に、立法の朗読を中心とした、その礼拝を彼らは始めることになったわけです。この、なんですか、メゴをですね、私たちはエズラ記とネヘミヤ記で見ることができますけど、これ立法をこうずっと読んでるんですね。で、それを始めたのはその後、だからこれはその後に書かれたのではないか、つまりアンティオコス・エピファネスが聖女を荒らした時ではないかという人たちもいます。わかんないんですねまあわかんないのでどこでもいいですで、9節、もう私たちの印は見られません、もはや預言者もいません、いつまでそうなのかを知っている者も私たちの間にはいません、神をいつまで敵はあだはそしるのでしょうか、敵は永久に皆を侮るのでしょうか、なぜあなたは右の御手を引っ込めておられるのですか、その手を懐から出して彼らを滅ぼし尽くしてください。この詩篇がバビロン捕囚の時のことであれば、具体的には預言者はエレミアがいます、ダニエルもいたし、エゼキエルもいたし、けれども彼らは皆エルサレムからはいなくなりました。ダニエルとエゼキエルはすでにバビロンにいて、そしてエレミアはエジプトに下りました。だから神様の言葉を語る人がいなくなったんですね。それで アサフの子孫は敵は永久に皆を仇なるのか、いつまで仇はそしるのか、どうなるかが分からなくなったんです。アモス書にある飢饉について書いてあります。その飢饉とは物理的な飢饉、食べ物が食べることができないという飢饉ではないと言っている箇所があるんですね。8章の11節、見よ、その日が来る、神である主の見告げ、その日私はこの地に飢饉を送る。パンの飢饉ではない、水に乾くのでもない、実に神の言葉を聞くことの飢饉である。神殿で聖女で神様を礼拝することができなくなっただけではなく、神様の言葉を聞くことができなくなった。だからこの希望を持つことができなくなってしまったんです。エレミアが例えば将来と希望の計画を神様が持っておられるという言葉を持っていました。けれども彼らはそれさえも持っていないんですね。本当にこれがある意味で一番恐ろしいこと、物理的に自分たちの町が破壊される以上に恐ろしいことですね。そこでアサフは本当に昔イスラエルが始まる時の神様の技のことを語り始めています。確かに神は昔から私の王、地上のただ中で救いの技を行われる方です。あなたは道からをもって海を分け、海の巨獣の頭を砕かれました。あなたはレビアタンの頭を打ち砕き、アラノの民の餌食とされました。イスラエルがエジプトから脱出して分かれた航海を渡り、そしてエジプト軍が海の中に沈んだ時の出来事です。で、ここに海の巨獣レビアタンが滅ぼされたと書いてあります。イザヤ書27章の一節に、その日主は鋭い大きな強い剣で逃げ惑う蛇レビアタン、曲がりくねる蛇レビアタンを罰し、海にいる竜を殺されると書いてあります。竜、蛇、海の巨獣、これは皆同じものを指していて、黙示録12章によれば悪魔ですね。つまりイスラエルがエジプトから救い出されたのは、実はエジプトを支配している悪魔からの救いでもあったわけなんです。パロを支配していたのは悪魔です。そしてエジプトはその悪魔に突き動かされてイスラエルを滅ぼそうとしたわけなんですね。そして15節、あなたは泉と谷を切り開き、絶えず流れる川を枯らされました。泉、谷ですね、水が出ました。モーセが、この岩を叩いたら出た。そして川を枯らされました。これヨルダン川を渡りましたよね。16節、昼はあなたのもの、夜はまたあなたのもの、あなたは月と太陽とを備えられました。あなたは地のすべての境を定め、夏と冬とを作られました。イスラエルに対する働きかけだけではなく、今この自然界、宇宙に対する神様の働きかけも書いています。ネヘミヤ記、このバビロンの捕囚の後ですね、エルサレムに帰還し、神殿を再建し、そして城壁を再建した、そのことが書いてあるネヘミヤ記ですね。そこに彼らが悔い改めの祈りを捧げている部分が長々と書いてあります。まず律法を読んでですね、もう長い時間読んで、でその後でこの祈りを捧げましたが、9章今読みませんが後で読んでみてください。長くですね、神様の最初のイスラエルの歴史が書かれています。神様がアブラハムを選ばれて、エジプトにいるイスラエルを救い出されて、そして約束の地に入ったこと、これがほとんど全部なんですね。で、彼らはそこに立ち戻る必要があったんです。何もかもがなくなってしまったんです。けれども神様の約束、契約は変わらない。その初めの時に戻ったんです。 それが彼らのアイデンティティだったんですね。で、私たちも初めに戻る必要がありますね。初めの愛から離れてしまったと、エペソにいる教会の人たちにイエス様がお語りになりましたね。悔い改めてどこで落ちたかを思い出し、そして初めの行いをしなさい。モーセ五書の学びにて、私たちはそこに書かれているイスラエルのに対する神様の働きかけというのは、実はキリストの御業、そしてキリストにあって神様が私たちにどうしてくださっているかの御業を見ることができるということを学びました。例えば航海が分かれて、そしてこのエジプトが滅んだというのは、水の中を通った、それキリストにつくバプテスマを受けたということなんだということが、まあ、第一コリントのところに書いてありますが、そのようにキリストにつくもの、キリストと共に死に、キリストと共に蘇るということを学びました。で、私たちも何が必要なのか、キリストのにつながれているというその奥義を知る必要がある。私たちのうちにおられるキリスト、これが奥義なんだよとコロサイ書に書いてあります。で、コロサイ書っていうのはですね、このキリスト、頭であるキリストから離れて他のもので自分たちを満たそうとした人たちの問題だったんですね。で、私たちもそういうような問題を、犯しますね。教会の中にもあります。カウンセリング、心理学、またその他のものですね、で満たそうとする。とにかくキリストにあって、すべてキリストのうちに知恵と知識の宝がすべて隠されているのにもかかわらず、その他のもので自分たちを満たそう、キリストにあって十分である、従前であるのにもかかわらずそうではないというところから来ている問題なんですね。で、イスラエルもそうだったんです。で、私たちが立ち返るのは、この今アサフが行っていること、キリストにある自分の、キリストにある自分ですね。そうですね。それをもう一度見出すということです。そして18節、神をどうか心に留めてください。敵がそしり、愚かな民が皆を侮っていることを。で、これからですね、心に留めてください、目に留めてください、忘れないでくださいというふうに叫びを上げています。あなたの山ほどの命を獣に引き渡さないでください。これイスラエルのことですね。あなたの悩む者たちの命を永久に忘れないでください。どうか契約に目を留めてください。イスラエルに対する契約です。地の暗いところには暴虐が横行していますから、虐げられている者が癒しめられて帰ることがなく、そうですね、癒しめて帰られることの悩む者、貧しい者が皆を褒めたたえますように。悩む者、貧しい者が主の祝福に預かりますようにということです。そして22節、神を立ち上がり、あなたの言い分を立ててください。愚か者が一日中あなたをそしっていることを心に留めてください。あなたの敵対する者どもの声や、あなたに立ち向かう者どもの絶えず上げる叫びをお忘れにならないでください。アサフのこの祈りは聞かれてますね。預言書において、また、そうですね、特に預言書においてですね、神様がイスラエルに敵対する者どもをに対して報復される、その神様の約束がたくさん書かれています。この祈りは本当に神の御心に沿った祈りでした。そして75編にその祈りが聞かれたところのアサフの感謝の祈りがあります。75節、指揮者のために滅ぼすなの調べに合わせてアサフの賛歌歌、私たちはあなたに感謝します。神よ、私たちは感謝します。皆は近くにあり、人々はあなたの屈しい技を語り継ぎます。皆が近くにあるというのはですね、神様が本質、ご自分の本質を持って人々に近づいてきてくださっているという、その近くにあり、そして屈しい技を語り継ぎます。不思議な技を語り継げる。で、それが次に書いてあります。私が定めの時を決め、
私自ら公正に裁く。今これ鍵括弧がついてますね。この2節の手前で。これは、ヤサクは予言をしているんですね。神様の言葉が与えられたんですね。それで神様の言葉、今これ語って、それが、主が悪者を裁いて公正に裁くということです。そして、地とこれに住むすべてのものが揺らぐとき、私は地の柱を固く立てる、セラ。これは、大患難時代の時ですね。そしてイエス様が戻って来られる時の、この再臨の時の予言です。黙示録を読んだら、皆が酔い取りのようになると、この予言書にも書かれていることが書いてありますよね。この地震が起こってですね、もう人々がこの、ちゃんと立っているところもなくなってしまうことが書いてあります。けれども、次なる神の国、固く立てられた国が現れているんです。私は地の柱を固く立てると書いてある通りです。私は、誇る者には誇るなと言い、悪者には角を上げるな、お前たちの角を高く上げるな、横柄な態度で語るなという。で次に高く上げることは、東からでもなく西からでもなく、アラノからでもない。神が高く上げられるのだと書いてありますが、主が世界を支配されるときは、高ぶる者が、その口をつぐむ時でもあります。今まで神が与えられているものを我が物のように使い、自分が神であるかのように振る舞っていたものの立場や場所がなくなってしまうからです。ピリピ人への手紙に、イエス様が十字架に至るまで減り下られたことが書かれてますよね。そのあたり神様がイエス様を高く上げられたことが書いてあります。それゆえ神はキリストを高く上げてすべての名に勝る名をお与えになりました。それはイエスの御名によって天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての口がイエスキリストは主であると告白して、父なる神が褒めたたえられるためです。イエスキリストは主であると告白するその口にはですね、喜んで告白するだけでない、強制的に告白する人たちもいるんです。自分の人生においてイエス様が主であるという人たちは喜んでイエス様は主ですということができます。けれどもイエス様ではなく自分が主人として生きてきた人たち、でも終わりの時にはよみがえりですね、イエスが主であるということを認めざるを得ないわけなんです。その時はもう言われるがままに告白するわけなんですね。で、高く上げることは東からでもなく西からでもなく荒野からでもない。それは神が裁く方であり、これを低くし彼を高く上げられるからだ。力強い言葉ですね。人間は自分たちを高くしていますけれども、すべてのものをですね、ご自分が高く現れることによって、イエス様を高くされることによって、他の者たちを低くしていくという働きがあるんです。けれども高くされる者もいます。それはですね、主の御手の中で減り下っている者たちですね。貧しい者、悩む者たちは高くされていきます。そして、次。主の御手には杯があり、よく混ぜ合わされた泡立つ葡萄酒がある。主がこれを注ぎ出されると、この世の悪者はこぞって、そのカスまで飲んで飲み干してしまう。ここは、黙示録に引用されている、その、葡萄酒ですね。混じり気の、ここではよく混ぜ合わされたって書いてありますけれども、ですね、これは黙示録の16章かな。16章じゃないですね。14章かな。14章の10節には神の怒りの杯に混ぜ物なしに注がれたって書いてあるんですね。こっちはよく混ぜ合わされたっていうふうに書いてありますけれども、おそらくはこの香辛料か何かを入れたですね、このもっとこうアルコール度数を強くしたという意味ですね。さっきのこの、読んだところはですね、混ぜ物なしにっていうところはおそらくはその純度を上げているっていう方ですね。要はこれをですね、もう完全に飲み干してしまう、酔いしれてしまう、神の怒りをすべて受ける、
ボクシングでもフルブローとかっていう言葉ありますけども、完全にそのパンチを受ける、その時のダメージというのは一番大きいわけですが、それを彼らは受けることが、ここにこの大会談の時にですね、このよあのこう書いて、あの起こることとして予言されているわけです。しかし私は常しえまでも告げよう、旧説ヤコブの神を褒め歌おう、悪者どもの角をことごとく切り捨てよう、しかし正しい者の角は高く上げられる。ここでのキーワードはですね、高く上げられるですね。神様がご自分をが現れるときに自分を高くしている者たちを低くされていきます。で76節も同じテーマです。高ぶる者たち、76編も同じテーマです。高ぶる者たちに対する神様の裁きの予言です。指揮者のために弦楽器によってアサフの賛歌歌、神はユダにおいて知られ、皆はイスラエルにおいて大きい。神の仮王や仮王はシャレムにあり、その住まいはシオンにある。先ほどは聖女が荒らされていたということが書かれていましたけれども、ここはですね、主が住まれている、このエルサレムに住まれているということが書かれています。でシャレムというのはサレムのことですね。創世記にアブラハムがメルキデゼクにその十分の一を捧げ、覚えてますね、神の祭司であるメルキデゼク、でもサレムの王であるとも書いてありますね。サレム、エルサレム、神の平和で、あのエルサレムなんですね、平和の意味です。でそのところで神は弓につがえる火や盾と剣、また戦いを打ち砕かれたセラ。ここからこの詩編はアッシリアがユダを攻めに来た時、エルサレムの町を包囲してですね、けれども次の日朝起きたら18万5000人の軍隊が死んでいた、見つかりによって殺されたというところではないかと言われています。で4節、あなたは輝かしく餌食の山々に勝って威厳があります。強胆な者らは略奪に遭い、彼らは全く眠りこけました。勇士たちは誰も手の施しようがありませんでした。ヤコブの神よ、あなたがお叱りになると騎手も馬も深い眠りに陥りました。あなたは恐ろしい方、あなたが怒られたら誰が見舞いに立ち得ましょう。で次に地が沈黙を守ったという言葉も出てきますが、神様の義が、意向が現れるときは、先ほども言いましたが、高ぶっている者の口は閉ざされます。主を愛す者たちの口は、主を褒めたたえる、その歌声で言葉でいっぱいになりますね。けれども高ぶる者たちは何も言えなくなるんです。で、時には眠くなるんですね。不思議だなと思うんですね。この何も言わなくなって眠くなる。私がメッセージ語ってる時も、だから眠くなる人が全てっていうことじゃないんですけれども、何も話さなくなって、そして寝てしまう人がいます。で、よく考えてみると、ああ、御言葉を全然聞くことをやめてしまった人なんだろうなとかって思ってしまうんですけれども、けれども、実際に聖書の中に、口をつぐむっていうのは高ぶっているものにが神様のその意向に触れた時にですね、口をつぐむという言葉が出てきます。例えばイエス様が王子として例えられて、王の披露宴、王子の披露宴ですねのところにユダヤ人が招待されているのに来なくて、で、次に、大通りにいる人たちが招かれてですね、これ異邦人を意味していますけれども、でその後にですね、着物、そのちゃんとしたその清掃で来なかった人がいたんですね。そのままに来た。でどうして来てこなかったんだって、黙ってる、口をつぐんでいたって書いてあるんです。傲慢なんです。だから何も言えなくなっちゃうんです。で今までその何振り構わず自分が神だと思って自分が主としてですね、こう動いていたのですから、それが取られてしまうんですね。それで今ここでも彼らが何も言えなくなり眠りにまで至るわけなんです。で8節、あなたの宣告が天から聞こえると地は恐れて沈黙を守りました。神が裁きのために、そして地上の貧しい人たちを者たちを皆救うために立ち上がられたその時に、 セラ、まことに人の憤りまでもがあなたを褒めたたえ、あなたは憤りのあまりまでをも身に締められます。パロのことを思い出してください。パロが主が下される災いに対してなおも心を堅くなにしてイスラエルの民を出て行かせることをしませんでしたよね。その憤りを持っていたんですが、その憤りをも用いて神様は彼に対しても忍耐されて、でかつ彼を用いて全て全世界にご自分の栄光を表されるというご計画を持っていたわけです。これローマ人への手紙の9章にも書いてありますね。怒りの器さえも用いてご自分の栄光を表されたと書いてあります。で、黙示録もそうなんですが、11章の最後にですね、諸国の民は怒ったって書いてあるんです。イスラエルに対して、またイエス様を証しする人たちに対して諸国の民が怒るんですけれども、その怒りさえも神様が用いられて、最後に彼らへの報復、裁きを行われます。で、ハルマゲドの戦いは何ですか？神様に戦いを挑む、生きり立つですね、その軍隊に対してですよ。そして、その軍隊に対してご自分の怒りを完全に発散されるわけです。だからここで書いてある、人の憤りまでもがあなたを褒めたたえ、あなたは憤りのあまりまでをも身に締められます。だから、神様の栄光がその憤りを通して現れるということなんですね。ちょっとこの褒めたたえという言葉が、わからないか。でも意味はそういう意味ですね。で、11節。あなた方の神主に誓いを立て、それを果たせ。主の周りにいる者は皆恐るべき方に贈り物を捧げよ。前にも、詩編の予言にもありましたけれども、終わりの日には、神の国にいた王たちが、メシアであるイエス様に贈り物を携えて、エルサレムに参ります。で、主は君主たちの命を絶たれる。地の王たちにとって恐ろしい方。アシリアの王が 主によって滅ぼされました。で、同じように終わりの時も、この歯向かう王たちが主の前で殺されていくわけですね。これがアサフが見た聖女の中に入ってですね、見えてくる。そして予言によって見えてくる。この予言というのは、こう、精霊の賜物ですよね。予言のたまものというのがありますね。ご精霊が働いてくださるときにですね、本当に意味でのカリスマを私たちは求める必要がありますね。上から与えられる恵みの賜物ですね。で、そして、そこから見えてくる世界というのを、私たちはいつも目にしていなければいけない。そして、その古いものというのは捨てていく。それから私たちは、本当に自分のうちにリバイバル、本当に意味でのリバイバルを経験することができるわけです。最後にですね、ヘブル人への手紙の12章を開いてください。そこを読みたいと思います。この12章のところに、主の懲らしめを軽んじてはならないということが書いてあります。ちょうどアサフ、前のアサフの状態と同じですね。この罪をこう、犯してしまって、でそこからなかなか離れられなくて、で神様によって懲らしめられていく状態である人に対してですね、このヘブル書の著者はこう言っています。12節をご覧ください。ですから弱った手と衰えた膝とをまっすぐにしなさい。またあなた方の足のためにはまっすぐな道を作りなさい。足内の人も関節を外すことのないため、いや、むしろ癒されるためです。ですね。これが弱った人に対する励まし、勧めの言葉ですね。弱った人もまっすぐにしてなさい。立っていなさい。もう僕はダメだ。という時もまっすぐにしていなさい。これが、このヘブル人の信者たち、エルサレムにいて迫害を受け、で今も続いているユダヤ教に戻ろうかなと考えていたこのユダヤ人に対するこの著者の励ましなんですね。弱ってもよ、立ち上がりなさい。でそれが今ここで読んだこの73編から76編までのテーマでした。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。立ちなさい。で立って見えるところは本当に大きな世界です。天のお父様、 いつまでも聖女の外で足踏みをしている状態ではなく、聖女の中に入ってあなたを素晴らしさ、あなたの凄さを見ていくことができますように。大胆にその恵みの御座に近づこうではありませんか。近づかないで黙っているのではなく、本当に全てを投げ打ってあなたの御前に自分を差し出すことができますように。イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。